ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週のヤンキママは偉人探訪ドライブでございます。今回取り上げる偉人は阿賀野市出身で大日本地名辞書を編纂した歴史家、吉田東吾先生なんですけれども、まずはこの大日本地名辞書どんな辞書なのかこれ見当もつかず、そこでやってきたのが出身地の阿賀野市にございます吉田東吾記念博物館でございます。じゃあいつものようにお勉強から、なんと今日は館長さん直々にお話をしてくれるということで、渡辺館長でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、大日本地名辞書というのはどういう辞書になるんでしょう。
ですね、日本で最初に完成した辞書なんですね。で、全国津々浦々4万1000項目の地名が載ってます。まあ、それまでこういう辞典がなかったので、非常にまあ皆さん例えば旅行するとしますよね。新潟から例えば大阪行くとか東京行くとか、そうするとそっちの現地はどういう土地なのかっていうのを今であればネットで調べますけど、それ調べる素材がないわけですよ。
なるほど。
でそういうものがないので不便だから作ろうっていうことで、この吉田東吾がたった一人で、31歳から43歳まで独力で作った辞書です。
はあ、ということはもう全国津々浦々回ってその地名 を調べてというような感じの作業になるんですかね。
いやいや、これね非常に面白いんですけど、現地行ってないんですよ。どこも
どうやって調べたんですかね。
まあ、話せば長くなるので端折りますが、
端折っていただいて、はい、
資料をですね図書館で調べるっていうのが一つあって、で吉田東吾は学校出てませんので。
え、本当ですか。
正式には中学校中退ですね。で、まあ、地名辞書は東京で書き上げるんですけど、うんうん、主に上野の図書館へ通って書いたそうです。で、学歴を問われると吉田東吾は自分は図書館卒業だと学歴図書館卒業
なるほど。
で、まあ、この大日本地名辞書の重要性を評価されて文学博士に推薦されるんですね。で、学歴図書館卒業の文学博士ということで当時も話題になったそうです。まあ、そういう面白い人なんですね。
で、こちらの博物館なんですけども、はい、主にどんなものが展示されてるんでしょう。
主にっていうか、その出版物、吉田東吾は地名辞書だけでなくいろんな仕事をしてますので、
あ、なるほど。
主にその出版物を中心に直筆の原稿であるとか、まあ、身近に使ってた机ですとかそういうものも、まあ、展示はしてありますけど。
じゃあ早速中身を拝見させていただいてよろしいでしょうか。はい、お願いします。
学校行かずにこの地元でこの家で勉強したんですけど、はい、彼の関心の中心は郷土の歴史だったわけです。で、これ17歳今でいうと高校生ぐらいの時にまとめた安田資料っていう彼の研究の原点になる、ここから歴史の研究が出発するんですね。
やっぱ地元から、
ね、地元から。
なるほど、これを17歳でやるってすごいね。
うん、まあ、それで今度北海道へ突然渡るんですよね、結婚して。
で、子供20代の頃ね。20、
はい、北海道渡る、どうして北海道行ったかは謎なんです。
なぜだろう、何か持って行ったんでしょうけどもね。
で、その北海道から中央の学会へいろんな論文をこう投稿し出すんですね。で、当時の大先生のその論文には誤りがあるっていうようなことを吉田東吾は堂々と、まあ、書くわけですよね。それで話題になるんです。
北海道にじゃあいた時期は
この1年ぐらいなんです
けど、ね、
ただそこで歴史家として自分はやっていくんだっていう決意をするらしいんですよ。
なるほど。
ただなぜその北海道だったのかっていうのが我々追いかけてるんですけどなかなか分からない
館長でも分からない。
その日本にはさっき言いましたけど、全国を統一したその地史っていうか地名の辞典がないことに気づくわけですよね。で、それ本当は明治政府がそれを やろうとしたんですけど、はいはい、頓挫するんですよ。国が万歳するんだったら俺がやってやろうと
お
いうことで吉田東吾は、まあ、編纂を決意すると。それが、まあ、30歳そこそこなわけですね。
これなんか例えば国から
援助成金とか、
まあ、そんなもの一切ないわけですね。
じゃあ自費でやったわけですか。
金策には相当苦労した。
なるほど。
で吉田先生ほどその給料の前借りをする人はいないっていう。
それは全部こっちに。
まあでもしゃあないでしょ、ね、研究って金かかるからね。
これ原稿ですもん。
資料があって本原稿があって、うん、でこれが
これが初版本。
なるほど。
これ初版本。
すげえ。
で完成したのがその中段にあるその茶色の表紙の第2版っていう、う
ん、ちょっと革の表紙がついて立派になっております、はいはい。
これが書店に並んでみんなびっくりしたわけですよ。
なるほど。
でこれでひっくり返った。みんなこれをたった一人でこんなものをその出版するっていうのはあの信じられないという話になったわけです。ほんで一番上の棚の一番上にあるのが平成になって出てる第二本紙明治書です。で今書店に注文するとあの辞典が来ます。で中身は変わってません。だから一世紀以上同じ内容の出版ずっとされてるってこと。
ひょえ
で今世の中にはいろんな地名の辞典ありますけど、これは未だに現役の地名の地名辞書ですね。この辞典の中でしか見れない事項っていうものがいっぱいあるんです。遺跡や史跡でここには載ってるけども今すでにありませんよっていう。
影の形もない。
そういうものが結構ある。例えば歴史小説を書く人なんかはこの辞典がないと書けないっていう。
日本
これはね地名辞書に載ってるその推薦文って序文これ載ってるんですけど、
すごいメンバーですよ。
すごいんです。
原敬って
それ原
敬ほらさ初めて民間人から総理大臣にな
った。そうだよね。
で直筆です。全部。
本当ですか。
はい、全部直筆です。
加納治五郎渋沢栄一
すごい。
あ二度目謎あります
よ、うん、二度目謎。
どれだけ注目されてたかっていうのはね。
そうだよね。
あるよね。
すごい。
あともう一つ吉田東郷の大きい仕事はこれなんですよ。世阿弥の発見。
世阿弥
能の
佐渡に、
はい、今佐渡能ブームですけど、世阿弥は佐渡に流されるわけですね晩年。口伝書秘伝要するに能のその書斎やなんかっていうのは代々こう口伝えでこう伝えてこられるんですよね。でその秘伝書が吉田東郷によって見つかるんですよ。で吉田東郷はそれを短期にその活字にするんですね。
ほうほうほう。
でそれでそれが世阿弥十六部首っていう本。それこそ広辞苑で世阿弥って引くと隣に世阿弥十六部首っていうのがあって吉田東郷がその発見して構築したっていうことがこう書いてある。だから能をやってる人はこの本を吉田本って言うんです。吉田東郷がいなければ今のようなその世阿弥の評価っていうのは固まらないわけです。
なるほど。興味がいろんなところに向く方だったんですよな。はい、ということで、吉田東郷博士すごい方だったんですね。まあ、日本風に言うんだったらエジソンの、うん、和製エジソンみたいな方でいろんな研究されて、しかも学校も出ず図書館だけの孤独な研究でここまでやったというのはすごいですね。今日は阿賀野市立吉田東郷記念博物館でございました。ではスタジオのヤンさんにお返しします。
ヤンキマレポート。さあ今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっております。レポートしてくれるのはこの方、阿賀野市商工観光課ラムサール石井特派員こと斉藤さんでございます。斉藤さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速なんですが阿賀野市の旬な情報を教えてください。
はい、阿賀野市で2月13日に行われる笹上有機の里の火祭りについてお知らせします。この祭りは伝統行事が減りつつある昨今、旧笹上地区の異業種の青年部3グループが協力してスタートさせた祭の神で、今年で16回目を迎えます。
なるほど。
通常祭の神は1月15日に行われますが、うん、こちらの祭の神は巨大なため安全に配慮し積雪量も最も多い2月に行っています。
なるほど。
当日は子供餅つき、団子巻き、五津温泉号の旅館釜飯と大鍋ゴッド汁の販売などお楽しみいただけるコーナーが多数ございます。また会場のうららの森は五津温泉号にございますので、イベント参加後は温泉でゆっくり温まっていかれてはいかがでしょうか。
いいですね。
詳しくは阿賀野市商工観光課電話 0250-62-2510 までご連絡ください。
はい、普通のサイノカメよりでかいっていうことはどれぐらい大きさあるんですか？
例年ですと10メーターぐらいの高さまで、はい、
10メーター
頑張って作り上げてるんですけども、はい、
10メーター、
はい、そうなんです。
もう普通の、まあ、倍以上ありますよね。
倍以上はありますね。
ああ、それは見応えありそうでございます。
はい、
うん、ではうららの森へのアクセスを教えてください。
はい、万越自動車道安田インターチェンジから約10分です。
はい、以上阿賀野市の笹上有機の里の火祭りの情報を阿賀野市商工観光課ラムサール石井特派員こと斉藤さんにリポートしてもらいました。斉藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。